我が葉書業界というのは今や問題山積であります。何からお話していいのか分かりませんが、大体この日付の若い方からやっていく、つまり、ごく最近のことからやっていくのがいいかなというふうに思っています。まず初めはですね、お聞き及びだと思いますが、経済産業省の産業分類という、産業の職種を分類するカテゴライズがあるわけですが、そこで分類の何番というところに領術というのが入って、その領術のさらに枝に鍼灸マッサージ柔整が入る。これおかしいだろうということで今抗議をしておりますし、厚生労働省の医政局医事課にどういうわけだ、7団体で詰め寄ったりもしております。また同じことですが、総務省の職業分類、つまり、産業分類というのは、こういう業務があるということを分類する。職業分類というのはこういう職種があるというのを分類する。そちらでも領術士というのがまずあって、その中に柔整とあはきが入っている。そのくすみと一緒にするのは困るということの上に、なんだよ無資格者の中の一部が有資格者か、とんでもないことでありまして、あっちこっち抗議をしたり、しているんですが、まあ役人とは面白いですね。これは5年後にならないと、変更しません。なんで要するに5年後に出直してこいというひどいものだと思います。で、事情といいますか、なんでそんなことになったかということを調べてみますと、もちろん所轄官庁である厚生労働省には、経済産業省もから、総務省も問い合わせをしているんです。問い合わせをするにあたって何と聞いたか、こういう分類で医師法に違反しませんか。で、それに対して厚生労働省は違反しません、医師法ですよ、アハキ法なんかどこも出てこない、医師法には違反しないけどアハキ法に違反するというのが本来的な回答だろうと思うんですが、さっぱりそこは分からないということで、腹を立てたり、役人相手に交渉するときは怒鳴ったりはしませんけども、かなり厳しく突っ込んで、やったのがつい 2,3 日前なんです。でこれは見通しから言いますと、5年後には治るかもしれないけど、社会的な見方、こういうものが5年間もドーンとのさばっていくと、それこそつまり両日というものがあって、その中に整体があったり回路があったり鍼灸マッサージがあったり柔整があるというこのカテゴリーの決め方が定着してしまうんではないかということを非常に心配しております。なんとかそこを、宣伝活動やあるいは抗議活動を通して、社会にアピールしていく必要があるだろうと思ってます。二つ目、実は理教連の先生方が大変に気をもんでおります。なんだっていうと、私どもが現役だった頃、つまり今から、26年ほど前、26年、27年近いですね、前までは文学校の卒業生の最も華やかというか、一番望まれた就職先、その病院就職がこう20年近く全くできておりません。ただあるのはですね、あのクリニック整形外科の医院で人寄せパンダとしてマッサージを送るというところがあります。ただし賃金についてはもう 嘘みたいに安いし、それからまあ、2、3年経つと首を切って新しいの入れるみたいな、雇用促進法との関係がありましてね、そういうことで、安定した就職先とは、まあ、恥ずかしくて言える状況ではありません。で、こうなったのは何か言いますと、今から、何年前ですか？昭和56年、33年前だ。に、6月1日に、診療報酬点数表、早く言うと医者の出ない表ね、が改定されました。その中に、マッサージという項目が今まであったのがなくなっちゃう。どこへ行ったかっていうと、消炎鎮痛を目的とする物理療法、35点、350円ですよ。で、マッサージを雇ってマッサージをやらせても350円。パートのおばちゃんに機械をいじらせて、電気かけたり光線かけたりしても350円。どっちがいいですか？医者の聞くか聞かないかの話じゃありません。ソロバン勘定。今三十数なりって時代ですからね。三十数でいきますと、これ何をもじってるかっていうと、今人術というのをもじってるんですね。今三十数なりということで。大変に困りまして、僕ちょうどその時にね、理教連の法制部長でした。法制部員の当時、埼玉県立盲学校の代表する、法制部員の大平義嗣先生と二人で日本医師会の本部に乗り込んで、日本医師会の理事の中で診療報酬担当の吉田清彦先生、この人は千葉大に出て、藤沢市で開業している整形外科医です。吉田清彦先生に、膝詰め談判やったんです。よく分かってくれるんですよ。そうですね、国家資格を持っている人がそういう扱いをされるというのは非常に良くない。よく分かります。分かってはくれるんです。そこから先は何もないから、結局33年そのままになってしまった。今は全病理の運動で、全病理の会員で、全病理が行っている研修の単位を取り、しかも取り続けているという人が、複雑な運動療法の点数がもらえます。それでも、PT の点数の半分ほど、やっとそこまでこぎつけたんですが、この形式でいっちゃどこまでいっても拉致が開かないわけで、マッサージという項目の復活と、正当な評価をしてください。適正な評価をしてください。という運動です。理教連と、日馬会と日毛連と、全病理の4団体の運動として、一昨年、2万5千かな、請願署名運動をやって署名を集めました。なしのつぶてというか、これ衆参両院議長に出して、そうすると衆参両院の厚生労働委員会でに付託されます。厚生労働委員会では理事会というのがあって、理事会で1名でも反対があったら、この請願は本委員会に載せない。そこで押さえちゃう。と、却下にはならないけれども、請願が成立したことにもならない。ということで、2年続けてやってダメなんです。でも、理教連だって、やったらダメだったから引き下がるということではありません。続けてさらに、3回目の運動に取り組んでいるところです。
皆様おはようございます。時間少し過ぎましたが、先生来られましたので始めたいと思います。2日目の研修会です。早速始めたいと思います。まず開会のご挨拶と、 講師の紹介を鳥取県視覚障害者福祉協会の中村が申し上げます。
おはようございます。
おはようございます。
昨日から中国ブロック産業研修会が始まっております。有意義な研修、その他に楽しい交流会を行いました。本当にありがとうございます。先生の紹介ですが、講師の先生は大西正弘先生です。先生は長い間学校で教鞭を取られまして、今は優待され、悠々自適と言えるかどうか、いつもお世話になっております。今日は皆さんにとって有意義な研修会になりますように、よろしく先生もお願いいたします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
先ほど言いましたように、記者がですね、緊急停車をして、緊急停車した以上は調べないと走らんのですね。そういうことでちょっと遅れまして、大変失礼いたしました。今大変丁寧に紹介していただいたんですけども、私は実は本当はこの会に来るのはですね、はっきり言ってビビっておりまして、というのは皆さんの方がね、臨床経験が大変、お詳しいので、何を今更、私のように、ただ喋ってばっかりのものがね来て、何の役に立つものかと思ったんですよ。でお断りしたんですけど、まあ頼んだ以上講師がそう言って、はいそうですかって引き下がるようなら頼まんですわな。だから、まあ、しょうがなしに、でそれでね、これは先ほど中村会長がおっしゃったように、あまりいろんなところでは話されてやったり講習をされてこなかったことだと思います。で、本論に入る前に、ちょっと、別のことで話すけれども、何を話すかということだけ先に言うときますので楽しみにしてほしいんですが、その実は患者さんに触れましてですね、触れただけでこの患者さんは、自分のこれから行おうとする、産業が、効くかどうかを、判定するのに役立てばなと。でそれと同時に終わってからももう一度触れていただいて、あ、患者さんこのままでいくと、やはり治癒方向に向かってるなということがもしね分かればと思いまして、私自身は20年ぐらい前にこのやり方をと出会って、自分なりに確かめて、それなりに効果があるなと実は思っておりまして、ぜひこれはもう、それで今日はここに来ていただいた人しかおそらくこの技術は伝わらないと思うんですけども、それでも人に皆さんが伝えていただければと思いますし、あるいはこれはもったいないからもう人には教えんぞと言われてもいいと思うんです。ただこの場合、私が使ってきて思うのは、患者さんのために、この患者さんの幸せのためにということを思いながらやると必ずいいと思うんです。さあそういうことで、そんな技術が本当にあるんだろうか、それが第三のリズムということなんですが、それで私はまあずっと東洋医学をやってきたんですけども、その一言言っておきたいのはですね、産業が国家試験になりましてですね、20年になるんですよね。で国家試験の問題を見ると、まさに西洋医学の知識を当問題のオンパレードなんですね。解剖生理からの基礎知識から臨床医学に至るまでですね。だからそれで医学が勉強にできたという気になってしまうんです。確かに医学の勉強にはなるけれども、例えば私は盲学校の中で解剖を教えたり生理を教えたりしても、誰も文句を言わずに尊敬こそしてくれるけども文句は言わない。ところがですね、私がですね公開の場でですね、皆さんどうです、解剖はこうだよ、生理学ではこうだよと言ったら、そこにはどなたが聞いていらっしゃるかわからない、たかが針灸師がですね、何を偉そうに自分らの分野まで話すんだという、お医者さんが必ず私は出てくると思うんですよ。でだから確かに、国家試験に通るためには解剖生理知識はいるし、するけれども、 一般の人の前でやっぱりお話ができるのはこの三両の話だと思うんです。三両の話だったら何を言っても人は、聞いてくれる。手技療法の話をすると聞いてくれるんですね。そういう意味でどうか皆さん、解剖や整理はその三両を補強するためには必要だけどもね、しかし私たちが寄って立てるのはこの三両の話をする、東洋医学の話をするということだと思うんです。で、ですから一般の方々にはその壺の話や三両の話をするときは何のその臆することはなく堂々と話されればいいと思うんですね。さて、今日の演題ですね、手に触れる自然治癒力とそれを高める手技療法ということなんです。ここでこの題に注目してほしいんですけども、私は手に触れる自然治癒力と言いました。手にというところに頭を置いてくださいね。手に触れる自然治癒力、普通は手で触れる自然治癒力と言います。ところが私は今日は皆さんに手に触れる自然治癒力だと。だから手に触れるんだから、それは一生懸命触ろうとするんじゃなくて、自然に患者の体がどう言ってるかということを自然に感じてほしいということで、手で触れるじゃなくて、意識的に触れるんじゃなくて、手に触れる、手に感じる、それを素直に受け取ってもらいたいな、そんなことがあるんだろうか、まあ、これから一生懸命皆さんとやろうと思っております。でその手に触れる自然治癒力というものがもし分かったとすれば、今度逆に治療こういう触れ方をするとちょっと体の調子が悪いんだなと、あるいは動きが悪いなという時にはそれもちょっと調子が悪いんだなということです。でどこを触れるか、先ほどの話じゃないけど実はどこでもいいんです。そのことをこれからやりますけども、こんな今日話するようなことを言わなくてもですね、脈診に長けた脈診のよくできる人はそれで十分できるわけですけど、脈診は難しいという話をどこへ行っても聞くもんですが、それだったら手に触れる自然治癒力、これは先ほど紹介がありました、実は第三のリズムなので脈拍でもない呼吸でもない、もう一つのリズムがあるというお話をしたいと思うんです。